様と一緒です。アーメン。今日もイエス様が共にいてくださいます。私のイエス様です。
アーメン。
誰かのイエス様じゃありません。私のイエス様がいつも私と共にいてくださる。
アーメン。
これを本当に、知る者は幸いです。
アーメン。
実は今朝私のブログを見てますとコメントが入ってました。時々入るんですが、コメントにいいコメントはないですね。誹謗中傷からなんか嫌味、時々いいこともあります。感謝ですとかね。でもほとんどがやっぱりあんまり悔しいとかもうちょっと言ってやらねばとか思うような時に書きたくなるんですね。しかしですね、私はコメントありがとうございますっていつも書くんです。でなぜかというと、イエス様をまだ知らない人たちが御言葉のお話を聞いてどう思うかなっていうのは本当に知らない人じゃないとわからない。で私たちはイエス様を知ってしまっているので、思いもよらぬ、これは疑問とも思わないようなことが知らない人たちにとってはおかしいんです。疑問なんですね。でそういうことを書いて、聖書は事実なのか史実なのか創作なのかといろいろ書いておりましたが、聖書は神の霊感によって書かれたものであって、本当に信じたものでないと分かりません。話はそれからですと書いておきました。まず信じてみないとあなたは分からないよ。そんなこと言ってるのは信じてない人の言うことで、信じてる人の話と信じてない人の話は交わることがないんですね。だからこそ信じてもらいたいし、イエス様の御名を私たちも伝えていきたいと思うわけです。私たちと話の合う人が一人でも多く増えるのはとっても嬉しいことです。ハレルヤ。初めにそのことを、喜びをちょっとお話しいたしました。今日本当に感謝で、初音姉妹執事として迎えることができまして感謝でした。教会の役職とか勤めとかいうのは、これがなんか人間的に偉くなったとか、なんかそういうことではないんですね。私たちはみんな一人一人がキリストの体であり、また枝であると思いました。そして神様はその枝にたまわに実をならしてくださる。そのための私たちの訓練が一人ずつ与えられているわけです。ですから神に従う時にはみんな同じなんですね。だから言いました、今日もイエス様と一緒です。イエス様は私の友なんです。もうしもべとは言わない、あなたを私は友と呼ぼうとおっしゃってくださるイエス様に心から感謝したいと思います。今日は創世記の28章なんですが、私がいつもミチルを書いてるんですが、これは最近、前週のその前の週のこのメッセージの内容で、私がこれを書いとかないとここは終わらないなと思うようなところをちょっと書き出しているわけです。でぜひ読んでください。父の日岡代理と合わせてミチルを読んでください。そうすると礼拝で聞くだけで、本当に私たちはね、聞くだけでわからないんですね。目から入ってくると違うんですよ。で目から入って耳で聞くと、もうさらに素晴らしいんですね。これに漫画が絵があるとまだいいんですね。だからちょっとカット入れてますが、あとは自分の行いをこれに付け加えると、実行するとそしたらもうしっくりきますよね。それをいつも持って帰っています。で神様の計画の不思議ということを書きました。本当に計画が不思議でした。もうイサクなんかは本当に全てをアブラハムによってお膳立てされ、神様にお膳立てされましたが、最後のここに来て、エサウとこのヤコブに対する継承問題で頭を悩ましたと思うんですね。ここに神様の不思議な取り計らいがある、神様の摂理があり、騙されることによって神の計画は実行されていったわけです。私たちが人から騙されたり、人から何か悪いことされたり、もうその時は悔しいです。でもこれはこのことを通して神様は このことを通してでしか到達しえないところに私を導いておられるんだと思うと、もう本当に感謝なんですね。だから何が起こっても私たちにとって感謝でないことはないんです。どんな死ぬほど辛い苦しみがあったとしても、そこから私たちは天の道が開き、天の門が開くと思えば本当に感謝なんですね。そのように考えられる人はなんと幸いでしょうか。イエス様を信じる人はそのような思いによって、考え方を聖霊様によってこの世の考えから天の思いへとすり替えられていく、そのことが不思議なんですね。言いました、全てのことは権勢によらず、能力によらず、神の霊によってと今言われましたが、この神の霊によってでしか成し得ない世界がここにやってくるわけです。そのことがすごいんですね。この世のものが皆無に帰していくときに、神の霊によってでしか成し得ない、できない、そういうことが神の計画に組み込まれていっているわけです。そしてイエス・キリストがまた来てくださるその日まで、私たちはそのことを信じていけるんですね。これも神様のこの思いをいただいているということの証ですね。でそういうことを言うかというと、このイサクの祝福があって、そしてヤコブは自分は騙したつもりで図らずもエサウ兄さんのこのあれを買ってしまうわけですね。もうお前を殺してやる、でこのエサウの言っている言葉をですね、もう漏らさずすかさず聞いているのがこのリベカお母さんなんです。前イサクがエサウに言っていることもそうでしたね。リベカはよく聞いてたんです。聞き耳を立ててるわけじゃないんですが、霊的に鋭いというか、神のために何かしようと思っているときは、そのための策のためには必要なことがボンボン聞こえてくる、聞かなくてもいいことが、地獄耳と言いますが、自分に必要な都合のいいことが聞こえてくるわけですね。天国耳なんです。だからリベカの耳は、そうして聞くと、これは早くヤコブを逃がさないといけないな、どうせあれだ、ラバン兄さんのところに連れて行くように命じよう。これいつもよく言うピエール系という協調系の言葉でこう書かれているところが旧約聖書は何箇所かあるんです。とってもこう強い力強いこの意味で書かれている言葉なんですね。命じたんです、逃げよう。でヤコブはお母さんに言われるままにやってきましたので、この時も逃げようと思ったんですね。ところがその後28章になってイサクがヤコブを呼んでいました。これを祝福し命じていった。神様が祝福するとき、神の祝福を与えるときは必ずこの強い協調的な言葉で言われているんですね。あなたはカナンの娘を妻にめとってはならない、これはリベカのちょっとこうつぶやきを聞いたから、イサクもこう言ってるんですが、パダンアラムへ行って、リベカのお父さんベトエルの家に行って、あなたの母のリベカのお兄さんラバンのところに行って、その娘を嫁に取りなさいって言うんですね。このイサクもですね、ここに来てヤコブを叱るどころか、出て行きなさい、送り出すわけです。このイサクのもう心の中はもうきれいさっぱりすっかりもうなんか洗い清められて、もうなんかすがすがしいくらいの思いがあったんじゃないでしょうかね。エサウにではなくヤコブに、お前は今から祝福の道を、その今からこの子孫に代々継いでいく、そのまず一番の仕事、妻をめとるということを自分の力でしないといけない、旅立ちなさいって言うんですね。このイサクの言葉もすごいんです。そしてこの言葉にもうヤコブは励まされるかのように出ていくわけですね。しかし皆さん、今までは神様のご恩寵によって、騙してでもいただいた神様の祝福なんですが、これからヤコブの行くところは、行く先々はこの神の訓練を受ける場でもあるんですね。ごめんなさい。だからヤコブにとっては決して楽な旅ではないわけです。それをあえてイサクは旅立て、 出発せよと送り出すわけです。ね、ヤコブはすごいですね。だから最初から足取りも軽やかに、ああもうこれ幸いだ、もう逃げ出された、嬉しい、さあ行こうって言って出たわけではないと思うんですね。そこで、ここにエサウのこともちょっと出てるんですが、まあ、エサウのことはまた今日はちょっと割愛させていただきましょう。10節に行きます。今日読んでいただいたところから、ヤコブはベールシバを立ってハランに向かった。ハランに向かったんですね。リベカのお兄さんのところに、その住む土地へ向かっていたわけです。ところが一つのところに着いた。これやっぱり特別なところなんですね。一つのところ、次にそのところってあります。だからこのところっていうのは私たちにとっても大事なところなんですね。場所というよりは特別なそのところなんです。ある一つの場所に着いた時に日が暮れた、日も暮れたんでしょう、夜が近いんでしょう。ヤコブの魂においても日が暮れてるんですね。いろんな思いが錯綜するわけです。辛かった思い、騙したという思い、いろんな思いがヤコブを襲っていたに違いないと思うんですね。そのところの石を取って枕とした。この石が面白いことに、ここの石は複数なんです。だから数々の思いがヤコブにあって、その数々の思いを取ってここで休んだ。特別なところでヤコブは休ませていただいたわけです。もう休まずにはいられなかったんですね。そしてそこで寝たわけです。面白いのはこのヤコブのしたこととヤコブの心とか、こう並行して書かれてありますね。私たちもこのような状況はあると思うんです。時にその時です、神の時です。彼は夢を見たんですね。いつも言うように、時は神の時は本当に私たちに襲ってくるんですね。そしてありがとう、一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちはそれを上り下りしているのを見た。昔ここで CS、教会学校、子どもたちの教会学校を予備していた時に、ここちょうど台所の部屋だったんですね。ここで子どもたちと共にこのヤコブの階段を作ってですね、張ったりして子どもたちと遊んだことがありました。パッチワークにもヤコブの階段というパターンがありますね。これは初めて私がパッチワークをした時の簡単なパターンでありましたので、よく覚えています。とても簡単なパターンですね。そのヤコブの階段がもう本当に有名なんですね。しかしこのヤコブの階段は神様から天から地においてつなげてくださった、かけ渡してくださった橋渡しの、このまるでイエス・キリストの十字架のような橋ですね。ここでヤコブはこの時この場所で神と自分との間の架け橋を神にかけていただいたことによって、ここにホットラインが生まれたわけです。ヤコブの魂にホットラインができたんです。そして彼は、ここは神の家だ、神と直結しているところだ、なんだ神様はいつも私と一緒にいてくださったんじゃないかということを気づくんですね。ここで、ヤコブが書いてあるところは、どこですかね。これを、私は今までこのことを知らなかった、でもここに神がいつも私と共にいてくださるということを今知ったんだということをヤコブは言うわけですね。そしてそのそばに、彼のそばに立って言われた。ここもですね、言語を読むと面白いですね。この彼のそばに立って、神の上にということと同じですね。前置詞なんかよく使いますね。車に乗るときはオンを使うだとか、いろいろ英語でもあるんですけど、神様がそのヤコブの上に立って、ヤコブの中にいて、ヤコブのそばにいて、まるで今日読みました詩編の、今日じゃない、119編の 神は私の前を後ろを横を取り囲んでというふうな状況ですね。それがここヤコブに起こっているわけです。そして神は言われた、私はあなたの父アブラハムの神、そしてイサクの神だ、生きた者の神だ。つまりヤコブはここではっきりとアブラハム、イサク、そしてその神を継承したということを神様が認めていらっしゃるということですね。あなたの父アブラハムの神、イサクの神、そしてあなたの神ですよと言っておられる。ヤコブはこのことを聞いて、はあ、私は祝福を受け継いだ、継承したものであるということを自覚したでしょうか。私はあなたが伏しているこの地をあなたと子孫に与える、あなたの子孫は地の塵のように多くなって西、東、北、南に広がり、他の所属、これはエスノスでしたね、あなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。これはアブラハム、イサクに言われた神様の約束です。ところがヤコブはまた神様に新しい約束をここでいただくわけです。ヤコブの神として、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くときにもあなたを守り、そしてあなたをこの地に連れ帰るであろうとおっしゃっている。連れ帰るであろうということは、ヤコブは旅立ったわけですから、今からヤコブの旅が始まったわけですから、神様はここに連れ帰るという約束をヤコブに新たにしてくださったわけです。そして連れ帰られるまでの時間、この時間がヤコブにとっては訓練の時間であったろうと思うわけですね。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう、この約束は必ず守るんだとヤコブにおっしゃってくださったわけです。その後ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられたのに、私は今まで知らなかったんだろうか。ヤコブにとってこの時、この場所というのが今自分がいるこの場所だ、この時なんだということを確実に知ったわけですね。これは今私たちが言うところの戒心であると思います。イサクによって本当にこう与えられた神様の祝福を受けて救いをいただいたヤコブは、救いだけではダメだったんですね。救いを受けて、そして神の訓練へと旅立った、そこから新しい出発が始まっていくわけですね。私たちも救われただけではダメなんですね。新しいところへ出発していかないといけない、神に与えられた道に出発していくわけです。そして何が与えられるかというと、この神の言葉を確実に与えられるという体験をしないといけないんです。これは戒心であるが、戒心と名の付くものでなくったとしても、その意味が分からなくても、確かに自分の中に神が働きたもうて、アブラハム、イサクとつながった私の祝福を受けることができて、今主が共にいてくださって、私を神の地に連れ返すんだという確実なお言葉をいただくときに、これは戒心と言ってもいいものなんですね。そして、このことを知るわけです。知ったんです。今からヤコブが進んでいくこの訓練の始まりのこの道々の中で、この死を個人的に知るということがここで起こるということは、今からのヤコブの旅が大変だということをやはり物語っているんですね。で、私たちもこの世にあって神の道を歩もうとすると本当に大変だと思うんです。しかしこの神が共にいる、私の神が、私のイエス様がここにいてくださる、ともなるイエス様がいつも一緒にいてくださるということをはっきりと知るならば、この道を歩んでいくことができるということですね。そして神は、彼はヤコブは恐れていった。不思議なことに、この改心の時には恐れというのがやはり伴ってくるんです。 私たちは神を恐れるということがなければ神の権威を本当に知ることができないんです。父の怖さを知るときはどうですか。父の権威が分かってるから怖いんですねお父さんから一括されるのが怖いのは父の権威を知ってるからなんです。父の雷が一言落ちたらもうこれは自分の思いでも絶対にダメだなということを知ってるからですよね。そのように神様を恐れる心があるならばその裏打ちするところは神の権威なんです。神の権威を私たちは知っているからこそ神を恐れることができる。また神を恐れるということの裏打ちが神の権威を知っているということなんですね。そしてその権威は救われて、私たちが歩むとき今はイエス・キリストによって私たちもいただいているということなんです。旧約の時代はまだイエス・キリストという名は知らないですからこの権威をみんなまだ知りません。しかし私たちイエス・キリストを知るがゆえにこの神を恐れそしてその裏切りするところの神の権威を私は知りまた持っているものであるということですね。そして18節ヤコブは朝早く起きて枕としていた石を取りそれを立てて柱としたんです。前に言いました10節11節の石は複数だと言いました。ここの石は単数なんです。ヤコブの心は定まったんですね。我が心定まれりとダビデも言いました。神様に会うと心が定まるんです。自分の歩むべき一つの道がここで定まったわけです。そしてそれを立てて柱としその頂に油を注いでそのところの名をベテルと神の家と。私たちの神の家はどこでしょうか。私たちに油を注ぐのはこの時はヤコブはそれでこれを聖なるものとしました。今は私たちを神の家としてくださりこの私たちの中にある一つのつまずきの石として置かれた大きな親石はイエス・キリストですね。イエス・キリスト自身がそこに油を注いでくださるわけです。この旧約のヤコブのこの28章を読むときに今もその通りだよヤコブさんって言いたくなるんですね。あなたの体験したことは一部始終今私たちの身に起こっていることなんだよって言いたくなるんですね。それほど簡単にこのことを得ている私たちはもうすごいんです。この祝福を旧約の人たちが得ようと思うともう大変なことです。いろんなことを体験してやっとたどり着いたところでもう寝て夢を見てやっと神様を知ってそれからまだまだ今から長い旅がヤコブに始まるわけですからこれ大変なことなんですね。しかしその一つ一つは今の私たちの上に置いてみると神様からいただいている計画なんですね。私が何も苦労しなくても私が辛い思いをしなくてもイエス様がこの道をちゃんと作っていてくださっているわけです。それに乗っかれば本当に楽なわけですね。ちょっと道を外れるので大変辛い思いもしますが辛い思いも一つとして無駄なことはないわけです。これを見るときですね最後のところを見てみましょう。21節からまた私が柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そしてあなたがくださるすべてのものこのすべてのものというのがこの20節からくださるこの自分の生きる時の糧生きる時の生き方生きる力生きる道そのようなこの世での生き方についての全ての祝福を神様ください、そうすれば条件がついてそうすればです。これ条件が前提なんですね。私はあなたがくださる全てのものの十分の一をあなたに必ず捧げますという条件付きの祈りをここでヤコブはしたわけです。この条件付きという祈りも
大変な祈りなんですね。なかなかできないですね。例えば私は40日間断食をしますから、それによってあなたはこれこれを与えてください、そうしたら私はこれをしますから条件付きの祈りができるでしょうか。私たちにはこんな祈りはできないです。ヤコブはこれをしたんですね。あなたがしてくださるなら私は11を捧げます。これはヤコブが必ずこのことを神様がしてくださるということを知ったからです。これを知らなければこんな条件付きの祈りはできません。いやー、実際神様してくれるかどうかわからんけど、これだけのことしてみろうかな。自分がこのことをするのは大変なことですし、それを信じられなければ今から自分の生きていく道は大変な道を歩まないといけないかもわからないわけです。信じればこそ歩める道なんですね。祝福してくださらなかったらこんな道歩めないんです。しかし主よ、あなたがこの道を必ず祝福してくださることを私は知ってますから、だから条件付きです。だから私をあなたに捧げますと言うんですね。これがすごいですね。私が柱に立ったこの石を神の家といたしましょう。私の家に建てたこの石を神の家としましょう。私たちのこの魂は神の宮です。ここに建てられた石はイエス・キリストです。イエス・キリストによって油注がれた私たちの神の宮は永遠に神の宮として私たちも讃え、神も讃えてくださるんですね。天においてなることは地にもなるんです。私のうちに起こってくるんです。これが天なんですね。でそのことを思うと本当に感謝します。今日のこの28章を読むときに最初ちょっとまたまとめますが、神の恩寵によって救われました。この救いを受けて新しい旅立ちをしました。その時ヤコブは神に出会いました。これは改心です。そして献身の決意をここで最後にヤコブはしたわけです。さあ、ここまで来てです。終わりじゃないです。これから始まりです。訓練が始まります。皆さん、そして約束の地へと帰っていくんです。この約束の地へ帰ることをもう主はちゃんと約束してくださっているんですから、私たちも主に従っていくんですね。甘んじて訓練を受けることができるのは主との約束があるからです。ハレルヤ。私たちにできないこともこの主の祝福を信じて、約束を信じて、また今日からこの訓練を受けていきたいと思うんです。辛い訓練があるときは私を取り囲んでいる主に申してましょう。足を大変だ、足をちょっと行きたくない、足をこれどうしましょうか。その一つ一つが私たちへの訓練なんですね。主に聞いてこれを行えるものは幸いだと思います。アーメン。ハレルヤ。感謝します。お祈りします。主イエス様、ありがとうございます。あなたが今日私たちに本当に生き方としてのこの信仰者としてのヤコブの生き方を、本当にこの始まりのあり方を教えていただきますことを心から感謝いたします。私たちも主を知る者として、主を恐れる者として、この歩む道をあなたがさらにさらに歩みやすい、あなたの道をこの広く大きく平らにしてくださることを確信いたします。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。アレルヤ。癒しは主イエス・キリストによっていただく私たちのものです。アーメン。解放も私のものです。いただきます。アレルヤ。今日もいただきます。アーメン。主イエス・キリストの皆によって、主イエス・キリストの十字架の血潮によって、この打たれた傷によって全ての病を完全に癒されよ。全ての痛みを出て行け。イエス・キリストの皆によって命ず、全ての悪しき者よ、ここから出て行け。痛みをもたらす者よ、出て行け。悩みをもたらす者よ、出て行け。問題を犯す者を起こす者よ、出て行け。全てのトラブルを起こす者よ、出て行け。私のうちに悩みを起こさせる者よ、出て行け。イエス・キリストの皆によって命ず、お前出て行け。アメン。イエス・キリストの血潮によって、十字架の血潮によって、その打ち傷によって、私の魂も心も病も全てが癒された。アメン。確信します。イエス様、ありがとう。 あなたの癒しと解放いただきます。アーメン。ハレルヤ。主よ、イエスキリストの皆によって感謝して祈ります。ハレルヤ。しばらく祈りましょう。イエスキリストの皆によって、ハレルヤ。ハレルヤ。主よ、あなたのご計画の主義を思います。ハレルヤ。ありがとうございます。あなたが私たちに与えてくださったもの、それの一つ一つを私もいただいて、ハレルヤ。
アメン。
ハレルヤ。
本当に、素晴らしい。